ショークロープレゼンツ、スタイルこそすべて。この番組は農業にエンターテイメントを、ショークローの提供でお送りします。そしてまあ、ここで出てくるやばいやつあるんですけど、それは一旦置いといて、マーリーマールの話に戻っていきましょう。
はい、
これどんどんなんか時代がね交錯しちゃうんですけど、マーリーマール何ページだっけな。
9ですね。
9ですか。マーリーマールさんは、
はい、
まあ、あのサンプラーの機材でいうと、ラック式、
はいはいはい、
ローランドの、はいはい、あ違うコルグのラック式サンプルデジタルディレイ、はいはい、SDD2000 というのを使ってました。
はい、
これなんかサンプリングはおまけ程度でついてるらしいですね。マニュアルとか説明書に書いてないみたいです。これを3台使ってます。
3台、
はい、であの808で鳴らす、ミディで鳴らすって感じ。
はいはいはい。
で、マーリーマールセットですね。これでもマーリーマールさんがねやべえのを発明するんですよ、サンプリングの技術で。
はい、
マーリーマールさんは、まあ、兄がレコードコレクター で、
うん、
で兄がこう兵役に行っちゃう、懲役兵役に行ったんです。軍に入るんですよ。でもうあの俺がレコード使いまくれるっつってで DJ になるんですけど、
はい、もうとんでもないやつだね。また
とんでもないですよ。そんでまああのインターンでどっかのスタジオで修行してたらしいんですよ。
うん、はいはい。
その時に、まあ、サンプリングしてたら、
うん、
ドラムループをサンプリングしてたんですよ。ズンズンカンツカツカツンカンを。そしたら偶然スネアドラムだけ拾ったんですよ。
はい、
カッっていう。でマーリーマールさん超びっくりして、
はいはい、
なんかスネアドラム拾えるやん
はいはい、
なって、うん、で気づいたんですよ、
うん、
だったらキックもスネアもハットも全部分解できるじゃんっつって、ブレイクビーツから、
はいはい、
まあ、今マジ当たり前ですけど、
うん、
当時それを考えるってマジやばいんですよ。
まあまずサンプリングするっていうこと自体も、
うん、
頭に、
うん、
アーティストの人たちほとんどないし、
うん、
まあ、ループさせたりとか、うん、まあ、フレーズ抜けたらいいなぐらいで、うん、その要はマスタリングされたものをまた一から楽器として使うってこと自体が
やばいっすよね。
誰も考えないもんね。
誰も考えない。
だからもう今で言えばさ、料理が出来上がったものをもう一回これあれ料理にしようよみたいな。
本当に
誰も考えないでしょ。
そうそう、バーモンドカレーになんか最初に蜂蜜入れたの。バーモンドカレーのルー超出来上がってんのに、うん、最初に蜂蜜入れちゃって超うまかったから、それが製品化したみたいな感じです、うん、そんでビートのフレーズを一個一個分解する、
うん、
チョップするって言います、
うん、
ビートチョップって言います、
はい、
でビートを再構築してオリジナルビートを作る、
うん、
でそれをクラブで流したら、うん、おいマールこれなんだよっつって、
はい、
田澤さん多分あのタイムスリップしたら現場に行くと思うんですけど、
ああそうだね。
おいチョップしてんだよマールって言うと思います。
はい
でそれで盛り上がった音とかを、うん、まあ、実際自分のビートにしたりするらしいです、
うんうんうん、
はい、でマールさんも最初はヒップホップやるつもりなかったんですよ、
うん、
結構エレクトロの
やっぱその時はもうエレクトロ全盛期、80年代はもう、
うん、まあ、808持ってっからやっぱりエレクトロの DJ になりたかったんですけど、ガールフレンドのディンプルズ D さんがヒップホップ褒めてくれたんですって、うん、あんたの作ったビート良いじゃないですか、
うん、
でヒップホップ始めて、その1883年にサカ DJs っていう曲出します。
はいはいはい、
有名ですね、はい、でマールさん15歳から DJ やってるんですよ。兄がね、
うん、
兄が軍隊行っちゃってレコードの部屋取り残されて、もう使い放題だったから、うん、 で15歳が DJ やってて、まあ、どういう音で客が盛り上がるってか分かってたんですよ最初から、うん、でさらにマールは分かってる結構優秀な DJ のくせにサンプリングっていう武器を手にしてしまったこと、
はい、
大変だ。
それやってマール無双って言います。
大変だ、もう誰も勝てないでしょ。
マール無双、
はい、マール、マール、マーリマール無双、
はいはい。
でマーリマールさんはこの僕が今回参考にしてる本があって、うん、MPC、はい、インパクトっていう本なんですけど、はい、テクノロジーから読み解くヒップホップっていう著者大島純さん、
うん、
方の本のインタビューで、まあ、マールがヒップホップで好きなとこって書いてあります。まず楽譜では表現できない空気感時代感を表現できる。
要は、うん、楽譜っていうのはあのオーケストラだったりギターのコードだったりある中でも表現できない、要はこのキックをスネアをっていうのは
そうか、
もう音じゃ音これをどうやって俺たちは形に記して楽譜にしたらいいんだと、うん、表現できないよっていうのをやってしまったってことでしょ。
まあ、時代感とかが分かると当時のザラつきとかね音ので、まあサンプリングを再解釈する時代ごとのトレンド感があると、うん、まあ例えば今昔の JB とかのレコードサンプリングしたら、うん、まあ、多分ハイハットとかいっぱい入れて、うん、トラップ風になったりするかもしれないし、時代ごとで、まあ、同じネタをサンプリングしたとしても違ってくるよみたいなとこがいいんじゃないかと。でレコードのノイズサンプラーに取り込むことで生まれる荒々しくも独特なコラージュの美学、うん、まあ、コラージュっていうのは何ですかね、こうごちゃごちゃな感じなんですよ、
うん、
美術のやり方なんですけど、まあ、卒アルとか作るじゃないですか、うん、その時になんかいろんな写真貼りますよね、うん、1ページに、
うんうん、
でこうセンスとか出し、うんうん、あれがコラージュみたいな感じかな、
はいはいはい、うん、
ごちゃごちゃな感じで、その美学があると。そして荒々しくも荒々しい音、まあ、さっき言ったから12ビットの音とか、
うん、はいはいはい、
ザラついた音、ローファイの音とか、はい、感じですね。マールさんやっぱ超すごくて、でさらにですねマールさん次のページでも書いてあるんですけど、
はい、
当時はですねサンプルの保存ができないからオープンリールのテープに保存してたらしいです、うん、
はあはあ、
これマジできついって言ってます、はい、で1987年の MC シャンのザ・ブリッジ、
はいはいはい、
超名曲なんですけど、
なんかか、
はい、クイーンズのアパートで作ってますね、
はあはあ、はい、
マールさんやっぱね客の反応見ながら作るんですよ。
うん、
なんか家でビート作ってで窓の外にスピーカー向けて通りすがって通りかかった人に聞かせるんですって、
はいはい、
自分の作って分解して再構築したビート、うん、で歩いてる人がノリが良かったらビート、うん、あのキープ、反応がなかったら捨てるこのやり方
すごいね、人体実験をしてたってことだね、
うんうんうんうん、そんで坂、ザ・ブリッジとかで、
うん、
まあ確かブロンクスとそのクイーンズで、うん、どっちが
ありましたね、
どっちがあのヒップホップの元祖なみたいな、
いやもうありましたね、
ビーフが起きる
みたいな、ありますあります、もう、う
ん、どっちが俺らがヒップホップなんだっけな、なんつう人だった KR
KRS1
KR
と MC シャンだっけ、
そうそうそう、でそのビーフの中で今だから死んじゃうんですよね、だからブロンクス側の人が死んじゃうんですね確か、
誰だ、どっちだったかな、
うん、で死んじゃって、うん、やっぱ平和だろっつって、
うん、
やっぱ平和、俺らもなんか一致団結して平和にならなきゃいけないっていうことで、うん、1980年代にアフロセントリックっていうアフリカ回帰運動が起きます、
うん、
まあ、アフリカ回帰主義ですね、これがやべえクルー生み出していくんですけど、まあ、デラソルとかトライブとかいろいろネイティブタウンの活動につながっていくわけです、はい、でそんな中で1980年代のヒップホップ黄金期を支えたとんでもねやっぱサンプラーが出てくるわけですよ、
はい
はい、もうこいつなしでは語れない、
はい
はい、それが1987年にイミューさんが出した SP1200 です、
はい
はい、先ほど SP12、
うん、
サンプリングタイム 1.2 秒です、
うん、
あれはまだ使えねえっつってあまりにも短かったんですよ、
はい、
ただねやっぱボタンついてるから使いやすかったんですけど、うん、今回の SP1200 はですねサンプリングタイム 10.2 秒です、
は
あ、結構長いって感じるじゃないですか、うん、でも今で考えたら超短いですよ
短いね、
ワンパッドに 2秒ぐらい 1パート2秒ぐらいしかサンプリングできない、うん、トータルで 10.2 秒だから、
うん、まあ、だからワンループなんてね、1小節2小節なんて入れたら終わりだよ、
終わり、終了、
終わり
エンドゲーム、うん、でも当時からしたら、うん、ビートメーカーがもう機材に感じた、まあ、短さだったり、サンプリング短さ、うん、だったり操作性だったりを見事に解決してくれたスーパースターなんですよ、こいつ、うんうん、で1994年の謎のデビュー作とか、はい、イルマティックあるじゃないですか、
うん、もう伝説ですよ、もう
超有名、いろんなプロデューサー参加してるんです
よ、もうあれはもうさ、もう完璧すぎる、う
ん、あれほとんど SP1200 です、
うん、
みんな使ってる、この SP1200 はボタンがあって、うん、こうマーリー・マレが作ったビートチョップ、
うん、
あれがやりやすいんですよね、うん、具現化したって書いてありますね。でこの1台があることによって世界中のレコードのサンプルを 3.5 インチのフロッピーに保存できるっていう、
うん、
もうみんなよだれが出て喜ぶ、うん、でもですねやっぱり 10.2 秒ちょっと短いと、
うんうん、
だ結構いろんな人は赤いの S950 っていうサンプラーと組み合わせて使ってるらしいです、
はいはいはい、うん、
ピートロックさんとかね有名ですよ、
はい、
うん、赤いの S950 でサンプリングタイムを稼ぐ、
うん
うん、でこのやっぱり SP1200 のエリアレスノイズっていうさっきが言ってる12ビットノイズがザラついたサウンドが今でも大人気です、
うん、
はい、スチャダラパーとかさ、
はいはいはい、
それこそトライブコールドクエストとか、うん、みんな好きじゃないですか、
はい
はい、
あれもほとんど SP1200 っすねの音、やっぱり俺聞いてたんですけど、うん、いろんなアーティスト SP1200 のアーティスト聞いてたんですよ、まあ、ピートロックとか、
はい、
まあ、トライブとか、
はい、
ね、その来るんですよやっぱ魂に、
うん、
キックとスネアがね、特に俺スネアが好きで、
うん、
あの汚ねスネアカッカッみたいな、多分ユウスケとかもさ、その音を踊ってる時にさ、
うん、
結構スネアでかいじゃん、
はい、
キックとスネアでかいでしょ、
はい、
あれやっぱ こいつらの音なんですよ、
はいはいはい、
なんか結構ヒップホップとかはの吉尾さんとかの界隈の踊りは結構そういう80年代90年代の音が多いじゃない、う
ん、はい、
結構使われてますよ、
やっぱスネアとかの音はやっぱ意識しますね、
うん
うん、
だってカーでやっぱカーでこう大きくダウン取ったりしたいもんね、
うん、
これはSP1200 のニューヨークの音なんですよ、
はいはいはい、
うん、で DJ プロデューサーたち結構頭使うんですよ、
うん、
ここで、まあ、10.2 秒しかサンプリングできないから、
うん、
レコードね、カニエさんの手法でもあるんですけど45回転の速さでサンプリングして、うん、まあ、例えばうんこつ
うん、
チンチンとか言うじゃん、うん、チンチンをあのレコードでチンチンってサンプリングして、うん、こっちで戻して、
はい、
そうするといっぱいサンプリングできる、
はいはいはい、
説明がよくできないんですけど、田澤さんちょっと説明します。
要は10秒しか稼げないから、うん、そのまんま10秒で、録音しちゃうと、そのままの10秒でしか使えないけど、うん、このレコードにそのサンプリングっていうので45回転にすると、うん、まあ言ってしまう 1.5 倍ぐらいの速さで再生することができるから、うん、まあ3秒かかるところを2秒でできたりとかしちゃうから、うん、要は1秒早く取れる、だけど早回りになってピッチが上がっちゃうんだけど、うん、なんとこのサンプラーはピッチを落として戻すことができるから、うん、早送りというか、うん、早めに取ってピッチ数を稼いで元に戻すっていうその手法を使って時間を稼ぐっていうね、
は
い、
手間はかかるけど、
そうそうそ う裏技、
うん、さらに音悪くなるんですよ、
うん、
でもその音悪くなったのがまたいい、
うんうん、味になる、
味になっちゃうんですよ、うん、これが面白いとこで、
うん、
そんですね、まあ変容して使ってるのがあのラク型の S950 っていうサンプラーなんですけど、
はい、
まあ、こいつは音色を変えずに BPM を変えたりできます。
はいはいはい、うん、もうこれは結構ねやっぱ初めて作った時にタイムストレッチ機能っていうのが全くどうやってピッチ変わっちゃうよみたいなすごい思っちゃうんだけど、ここで出てくるんですね、
そうなんですよ、
こんな前からあるんだね、
そうなんですよ、結構赤井さんの MPC1000 とかの技術って結構前からあって、
うん、
でこの S950 の やっぱ赤井さん独特のフィルター、
うん、
ローパス、
うん、
フィルターがすごい人気。やっぱり荒くできるローすごいじゃない。やっぱ踊ってても分かるでしょ、うん、ブーンみたいな。やっぱそれが SQ50 とかなんですよ。
はいはいはい、
はい、この SQ50 と SP1200 のセット、
うん、
ハッピーセット、
ハッピーセット、
ハッピーセットが当時のやっぱあの無双ですね。
いやまたここでまた時代によって無双が出てくるんですね。
無双が出てきます。でさらにそれをやっぱ使いこなした人っていうのがいて、
うん、
その代名詞がやっぱピート・ロックさんなんですよ。
ほう、
先生、
はい、
ピート・ロック先
生、ピート・ロック先生、
ピート・ロック先生、今でも音源出してますよ。
いや出してますね。
2018年ぐらいに聞きましたけど、いい。ピート・ロックさんはやっぱ SP1200 と S950 を使って、うん、まあ、後に MPC になったりするんですけど、まあ、ジャズとかをサンプリングしたんですよ、
うん、
だからなんすかね、インストで聴きちゃうんですよね。
うん、あ確かに、
うん、全然心地いいんですよ。
はいはいはい。
だからなんかこう今ローファイとかあるけど、S、まあ、ピート・ロックさん聴いてほしいなって思いました僕は。
うん、
ピート・ロックさん聴いてでなんかこう SP1200 感じて聴くとまた聴き方が変わってくるんです。
はいはいはい。
うわこのロー聴いてんなみたいな、
うん、
やっぱり結構今すごく切に思うのは、うん、若い子がローファイローファイって言って、
うん、
こういろんな機材とかを使って作るんだけど、うん、それを取り込んで使ったから、いい曲みたいになったりとか、うんうん、そのサンプリングしてるレコードも実際、要は LP にしろ12インチしろ、
うん、
そのやっぱオリジナルからサンプリングして、うん、そのローファイにしてはね、またちょっと悪い音がかっこいいっていうのは分かるんだけど、うんうん、要はレコードにもブートとか再発とかって、うん、要は1回目吸ったものからもう1回するから音が悪くなっちゃってるものをサンプリングして作ってる可能性とかもあったりして、うんうん、それってなんか、理解して作ってないから、うんうん、すごくやっぱり同じような工程を踏んでても響かないし、うん、こうお前その時点で、うん、お前80年代とか90年代、ピート・ロック先輩とか、マリー・マルさんとかに言ってみろって今でも今でもタイムスリップしても今の技術を持ってもお前はかなわないと。だって同じことを以下のことを今の時代やるって俺にはもう全く理解ができなくて、だからこうやってちゃんと一回勉強して、うん、その後のねやっぱサンプリング、やっぱローファイ系のが強いやっぱアーティストとかもいるし、まあそれが好きでみんな好きになると思うんだけど、うん、それプロデューサーの音を一回ちゃんと勉強して聞くと、
ね、これこのポッドキャスト一回聞いてほしいっすわ。ほんとヒップホップ好きな人
ほんとそうだと思う、
うん
う
ん、でこのピート・ロックパイセン、あ、まあちょっと話ずれんですけど、僕もこれあの勉強してる中でなんかサンプラー欲しくなっちゃって買ったんですよ。
はいはい、はい、
Zoom の ST224 ってやつなんですけど、
はい、
なんか20世紀最後のグルーヴマシンっていう振り込みで書いてるんですけど、
はいはい、
それがなんかちょっと Google で調べたら SP1200 っぽい音が出るみたいな。
うん、
まあ出ないんですけどメルカリで1万5000円ぐらい買って、
うん、は
い、でなんかフィルターでローファイっていうフィルターがついてるんですよちゃんと。
うん、
でなんかザラつくみたいな、なんかちょっと嫌だなと思ったんですけど、まあ、けどローパスとかもついてて、やっぱりキックとかサンプリングしてローパスとかかけるとやっぱそのヒップホップっぽい音になったりして、うん、うわーこれやんみたいな、
あ
実際にやると面白いなった、うん、超低音のベースラインっていうのがやっぱこうピート・ロックさんの味です、うん、はい、でこうドラムマシンのベース、例えば DMX とか、ね、あんのかな分かんないですけど、ドラムマシンのベースを SP1200 で手引きしたりしてます、うん、この人夏のワールド・ユアーズとかが有名ですね、うん、ワールドユアーズは結構いろんな人がサンプリングしてますね。でですね、ピート・ロックさんすげえんですけど、まあ、SKI さんって僕初めて聞いたんですけど、こういうプロデューサーさんがいると、うん、その人は S950 のテスト用の音ピーっていう音をサンプリングして、うん、低音だけを抜き取って音階を下げてベースにしたりしてます。すごくないですかこれ、いいって音をベースにするんですよ。でまあその後にトライブとか出てきて、
うん、
なんすかね、まあ、トライブはボブパワーって方がプロデューサーで共同で作ったりしてます、うん、Q-tip さんとかと、
うん
うん、 で低音について話してるんですけど、うん、低音っていうのはなんか筋肉みたいなもんで、うん、なんかヒップホッパーたちの筋肉を見せつけるような感じで低音を鳴らしてたみたいなことを言ってますね、うん、この SP1200 ダフトパンク三つ田ビーツグループマンスポット、うん、ドクタードレスチャダラパー、うん、みんな使ってんすよ、うん、やっぱ今メルカリで見ると50万ぐらいしますね。
半端じゃない、高くなっちゃってる。
いや高くなってますよ、多分今だからローファイとかの人気でさらに高くなってる。
はいはいはい。
で中古で買ってもね、でもこれ10年間ぐらい作られてるんですよ SP1200 って。
うーん、ああ人気の、
うん、結構10年間作られ続ける機材ってそんななくて、
うん、
だからどんだけこいつが需要があったのかって当時分かりますよね、
うん
うん、ということで1時間も取ってしまいましたけど、
いやもう全然あっという間、
前半はこんな感じで、
はい、
終わろうと思います。じゃ後半に続きますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
サンデーさんさんと太陽の光、僕
番組ではお便りを募集しています。番組の感想、ご質問、話してほしいテーマなどありましたら、どんどんお便りください。待ってます。メールアドレスは shokurodon@gmail.com shokurodon@gmail.com まで。次回もあなたの人生のスタイルを探求していきましょう。この番組は農業にエンターテイメントを小黒の提供でお送りしました。
なんかあれじゃない、わかる、なんかあれっぽくない、サマーなんとか95、なんとかジャム95、この曲なんかあれじゃない、わかる、なんかあれっぽくない、サマーなんとか95。